します。それではここで映像をですね見ていただきたいと思います。イスラエルチームの大選手と映像、それから白馬キャンプの紹介映像、それから、1分でですね聖書まで1分動画と、見ていただきたいと思います。よろしくお願いします。始めちゃってください。
祈ることの意味合いっていうのがね、分かってきたんですよね。 明らかにね、神殿の場所でしょ、神殿で灯しの手を置くって書いてあるんですよ。灯しってのは永遠に主の手を置く、あそこ永遠の主の特別な場所なんですよ。神の御座となってね、さらに発展して永遠の神の栄光の中心の場となるということを表しているんですね。最初は2倍かもしれないけど、5倍になったり10倍になったり30倍になったり40倍になったり50倍になったり100倍になったりしてる。これ働きは確実に
Thank you.
素晴らしい技かもしれない。そしてね、皆さんを通してね、神の素晴らしい栄光が表され、それは永遠の世界に続いていくということで覚えてください。
なぜなら私たちほど愛されているのはない。
悪魔での働きっていうのは賛美隊の働き、作詞作曲の働き、
主は圧倒的な勝利を、全てを益として表せない。なぜでしょう。愛してくれる。
神様は私たちを愛してくださって、ここに導いてください。
過去
個も益になっている。
新しい出発の力を受ける。じゃあ皆さんもね、今白馬キャンプに来てもらいましたね。白馬キャンプで神様が何をしようとして
こんにちは。今回は患難時代についてです。黙示録4章以降にはイエス・キリストがオリーブ山に再臨される直前の7年間のことが書かれています。この7年間を患難時代と言います。患難時代は前半 3.5 年と後半 3.5 年で分かれ、後半は大患難時代と言います。それでは患難時代はいつから始まるのでしょうか。ダニエル書9章26、27節を見ていきましょう。来るべき君主とは反キリストのことです。一週とありますが、これは一日を一年とすると7年となり、患難時代の7年を表しています。多くの者と固い契約をしとあります。この箇所は聖なる都、つまりエルサレムへの予言なので、この契約はイスラエルを含む契約、つまり中東和平のことです。そしてこの和平は一週の間とありますから、患難時代7年の最初に結ばれることがわかります。つまり反キリストが中東和平を締結し、それが患難時代のスタートの印なのです。患難時代とはどんな時代でしょうか。戦争、大地震、大災害、クリスチャン迫害などが起こり、ハルマゲドンの戦争までに人類の2分の1が死ぬといういまだかつてない困難な時代です。特に後半の大患難時代は歴史上最も暗く厳しい時代となります。しかしこの時代、神様の働きは大きく進みます。その話は別の回でさせていただきます。私たちは近づく患難時代に向けて目を覚まし、備えていく必要があります。それではまた。
感謝します。映像を見ていただきました。いつもお話してますけど、私たちがこれから起こってくることをですね、これからの時代に起こることを知ってるか知ってないかっていうのは、すごく大きな違いとなってくるっていうことをですね、備えの面でもそうですけども、そのことを覚えていただきたいと思います。ヨーロッパが一つになったりとか、聖書に書かれている終わりの時代の事柄が一つ一つ起こってきていて、私たちが終わりの時代に生かされているということがこういろんな面で分かるわけなんですけども、で今日は患難時代のことを学んだんですけど、患難時代の最初はですね、どこからかっていうと中東和平から始まるっていうことなんですね。でこれはアメリカが中東和平交渉してますけど、うまくいかないでいますが、これがヨーロッパから出たですね、リーダーがこう中東和平を締結するわけなんです。で世界中からですね、素晴らしい指導者が現れたとか、この称賛されると思うんですけど、でもこの人が反キリストであって、後にこのクリスチャン迫害とイスラエルの大迫害に入っていくですね、そしてその人類のたくさん殺されるっていう、そういう時代の中にこの人がもう導いていくというか、そういう人になっていきます。で特にこの後半の患難、後半の3点が大患難時代と言いますけども、これに対して神様はその真ん中の 3.5 年の時にですね、空中再臨されます。再臨は2回あるんですけど、